引き続き出エジプト記を読み進めていきたいと思います。イスラエルの民をエジプトから救い出すべく召されたモーセでありましたけれども、その任務の大きさに困難を覚え、何度も尻込みします。神はそのモーセの心配ごとに何度も答え、年頃に扱って、私があなたと共にいる、この私があなたを使わすのだと言われ励まします。そしていよいよファラオのところに赴きます。しかしモーセが予想していた通り、それは簡単なことではありませんでした。今日はモーセがファラオのもとに使わされ、いよいよ民を救い出すべく働きを始めたところですが、ここに神の働きを成していく上で、遭遇するであろう困難や面すべきチャレンジと見ることができます。今日も聖書から教えられたいと願います。いよいよモーセは主が与えてくださった助けてアロンと共にファラオのところに行き、そして言います。5章1節、イスラエルの神主はこうおせられます、私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。モーセの言葉は単刀直入で、ストレートです。しかしファラオはその意味を理解しません。ファラオは言います、主とは何者だ、私は主を知らない。これがとても象徴的にファラオの理解を示しています。モーセが最初に神に名を呼ばれ、神様の働きに召された時、私は一体何者なのでしょうとモーセは言いましたけれども、何かとても対照的です。主を知らない者の高慢と、主を神と知る者の謙虚さが現れています。実にこの後の出エジプト記は、このファラオが、またモーセ自身もそうなんですけれども、この主を知るために物語がここから展開していきます。主に生贄を捧げることを望むモーセに、ファラオは心を固くなにして、かえってイスラエルの民の労働を黙します。これまでレンガを作るために藁を与えていましたけれども、それをもう与えないで自分たちで集めようと言い、これまで、しかしこれまでの通りの量を作ることを要求します。イスラエルのこの頭たちはこの事態にモーセとアロンに言います。主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すため彼らの手に剣を渡してしまったのです。5章21節、イスラエルの頭たちは早速モーセとアロンを批判します。彼らのせいでイスラエルの民がかえって重労働を強いられるようになったと。自分の民に批判されるほど辛いことはないでしょう。これに対しモーセは神のもとに戻り問います。主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか。一体なぜあなたは私を使わされたのですか。私がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。私たちもこのようなことがないでしょうか。神に従ってきたつもりなのに状況が前より悪くなってしまう。実際人に福音を伝え、それがいかに素晴らしいものであるかと知って伝えていても、 人々にはそれが全く分かりません。理解できません。主を知らないからです。がかえって固くなに拒まれるばかり、それどころか批判されてしまう。あるいはその辛さについ他の人を批判してしまう。かえって人間関係が悪くさえなるなどといったことはたびたび起こります。しかもその力、この世の力はとても大きいもので、なぜこうなのかと慣れてしまいます。また一方、ファラオはこの世の支配者を表しています。それは力で押さえつけ従わせようとするこの世の権威です。とりわけその力は強ければ強いほど独裁的になっていきますが、神はそのようなこの世の支配者を排除されていきます。それがこの出エジプト記明らかですけれども、これは私たちも気をつけなければなりません。何らかこの世の働きの中で権威を得る、それは神の御前に神によって与えられ立てられたものです。ローマ13章1節にもありますが、聖書は全てのこの世の権威の根源は神に由来することを教えています。それは産めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよと創世記1章28節で言われた通り、最初の人間アダムに与えられた地を、この神の作られた被造物を神に代わって委ねられたものとして管理していく特権と責任にも関係します。例えば政府や人間社会の指導者に対してもこの原則は変わりません。パウロもペテロもローマ13章1節や第1ペテロ2章13節などで述べられている通り、私たちもそれを尊重しなければなりません。しかしながら、もちろんそれにも限界があります。私たちの良心がそれを許さない場合もあります。ここでファラオは神に抵抗するようになり、モーセは神に従わなくてはならない、ならなくなります。しかしモーセにとってこれは困難を覚えたことでしょう。聖書は神の御旨に従って人や物事を治めていくことの大切さを、またその確かさを物語っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。詩編16編8節です。この世の支配者である王たる者も、本来この神を知り、この神に喜ばれる働きをなすべきです。しかし残念ながらこのファラオは主なる神を知りません。勢い、その支配は全くこの世的なもの、人間的な知恵と力によるものとなっていきます。しかしそんな中、失意にあるモーセに主は語り仰せられたとあります。私は主である。今日先ほどお聖書をこの6章2節から8節まで主がモーセに語られた箇所を読んでいただきましたけれども、この主の言葉、神の言葉の中にはご自身で私は主、私が主と実にこの短い箇所だけで4回も繰り返されています。続く29節も入れるとこの6章だけでも5回繰り返されています。次の章の7章5節17節10章の2節14章4節と最後の航海を渡る時に至るまで、もう何度も何度もイスラエルの民に、ファラオに、エジプトに繰り返され語られます。また導き出した後も、導き出されたのは私は主であるということを を特に十戒を与えるとき、二枚の石の板をお授けになったときにも、また出エジプト記だけでなく申命記やレビ記でも数えるともう20回以上あるんですけれども、何度も何度も繰り返されます。それはこのファラオもそうですが、救われるべき神の民イスラエル自身も主を知ること、これが出エジプト記のテーマともなっています。ヘブル語で知るということは、単に知識として理性的に知るということだけでなくて、経験を通して体験的に知る、人格的に知るということで、もう経験して実感して心の底から自分のものとして、もう体で心で知っているということです。人はその妻エバを知った、彼女は身ごもってカインを産み、とアダムとエバのことが創世記4章1節にもありますけれども、この知るということは性的な関係も意味します。完全に関係が出来上がるということです。神たるお方がいかなる方か、いかなる人格のお方か、いかにこのお方が私たちのことを思い、私たちの最善をなし、選び出し、他の民と分けて違えて特別に扱ってください、素晴らしい方であるかを経験して心から知るということです。それを私たちに契約までしてくださって、約束してくださいます。神はご自身の契約に忠実な方であり、神の民を助け出し、神の民の敵を滅ぼし慈しまれる方であるということをイスラエルの民が知り、そしてさらにそれを自分たちで証しするようになるということです。そしてそれはまさに神に敵対するこの世の悪の支配からの救いであり、滅びからの救いの象徴です。イスラエルの民はこのような経験を通して契約の神、ご自身の約束を守られる神であることを知るようになるということです。実はユダヤの人々は今日も出エジプトの神の御業を記念して毎年この水越しの祝いの祭りを持って明かし続けています。自分の民に責められて、モーセがまずこの時神に問うたことは賢明なことです。神は答えてくださいます。まずはモーセ自身が主なる方であることを、主なるお方は誰かということを知らねばならない。このため何度も何度も尻込みして神様に問うモーセに、実に神様は年頃に何度も繰り返し繰り返しお語りくださいます。ご自身のお約束に忠実だからです。この6章2節から8節の言葉を今一度見ていきたいと思います。ここにはまずアブラハム、イサク、ヤコブの神であると言われ、人たちに交わされた約束契約を忘れないということが記されています。主は見放さず、また見捨てません、救い出すと言われます。私はあなたを取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神であり主であり、あなた方をエジプトでの苦役から導き出すものであることを知る。 私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。この言葉は出エジプト記を理解する大切な主ご自身による御言葉です。主ご自身がこれから主がイスラエルの民になさろうとすることを、その意味を教えてくださっています。それはイスラエルの民が神の民となること、神がイスラエルの民の神、主となることです。神と神を信じる民との関係が確立するということです。それはこれまでの創世記17章7節から7節8節で約束してくださっていましたけれども、イスラエルの民がこれから起こる出エジプトという経験を通じて、主なる神が救い主であるということを身をもって分からせてくださって、自分の人生の全ての主人であるとして全面的に信じより頼み、また神として崇め崇拝する特別な関係となるということです。ファラオに面しなければならないモーセと、イスラエルの民にとってこれらの約束は素晴らしい励ましとなったことでしょう。この約束ゆえに彼らは希望を抱き続けることができました。ファラオはとても強力に見えたかもしれませんけれども、神様のご自分の民へのご目的はさらに大きく、またそれは実現していきます。私たちイエス・キリストを信じる者もそうです。イエス様のご愛に生きる関係とされるということです。それはイスラエルの民が経験したよりもうさらに強く、より親密な関係です。とりわけ十字架で死んでくださったイエス様のご愛を知り、これに生きるようになるということです。私たちの罪の贖いのため、私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様のご愛によって救われた、このご愛を知ってイエス様との特別な関係に生きるようになるということです。そしてそのご愛と喜びを永遠に経験していく、天の御国に至るまでそのような関係を築き、一種として礼拝していくようになるということです。イエス様のゆえに罪許され、それまで経験することのなかった神様との交わりが回復され、その特別の愛に生きるようにされるようになったということです。願わくはこの神の愛、イエス様の愛を十分に体験することができますように。そしてこの関係は、私たちにはイエス様の一方的な十字架のご愛によって、自らイエス様が自ら十字架についてくださって、ご自身の身を捧げてくださったことで初めて実現する、成立するものです。この一方的な許しと救いの選びが与えられて、このお方が私たちの神となってくださる素晴らしい恵みを覚えます。ただ一方的に与えられる恵みです。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。 私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。ヘブル人への手紙8章10節から12節の御言葉です。さらに言うなら、これは最後、永遠の天の御国、新しいエルサレムに至る素晴らしい祝福の関係です。黙示録21章3節から4節をお読みします。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。ヨハネの黙示録21章3節4節。ここにある私は彼らの神となる。人々は神の民となる。これがいかに幸いなことであるかをかみしめたいと思います。神が私たちの主となり、神となってくださること、私たちが神の民とされること、その素晴らしい幸いを覚えます。これは永遠の天の祝福です。目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫び声も苦しみもない永遠の祝福がつながっていることに感動を覚えます。いかに私たちが今幸いな招きに預かっているかを。このイエス様を通じて与えられる素晴らしい関係は、神が私たちに与えた働きをしていく中で励ましと忍耐を与えてくれます。私たちはモーセのように反対にあったり失望したりするかもしれません。しかし神様はご自分の民に、ご自身と関係と、ご自身との関係と約束を思い出させてくださいます。改めて今日私たちに与えられたこの御言葉をもって励まされ、私たちに与えられた働き、この働きは主がなさってくださるんだということ、決してめげること必要はなく、ただ主が全てを導き戦い勝利を与えてくださるということ、主がなさっておられるんだということ、私が主であるとおっしゃってくださる主がなさってくださるということを覚えたいと思います。その力、不思議な力さえも与え、なすべきを与え、語るべき言葉を与えて、さらには助けても与えて使わせてくださっています。どうか目の前に起こる一時的なことに動揺することなく主を信じたいと願います。主が私たちを連れて行き、そこを私たちの所有地として与える。神が私たちの主であると言われます。このことをイスラエルの民に言うように、神様はモーセに命じます。リーダーは主お一人です。モーセは確かにイスラエルの民を導くリーダーとして選ばれたものです。しかしこの言葉はもうすでにモーセにも先に3章で、モーセがその働きに召される時に与えられています。モーセ自身もこれをなすのは自分ではなく主であるということ、リーダーは主であり、そしてその主がいかなる方であるかということ、神が主であるということを今一度神の口から聞いて、まず知り、また信じ従う必要がありました。教会のリーダーはイエス様です。頭はキリストです。いかなる人間でもありません。しかし主は私たち人間を用いてことをなし、そのご自身の働きを通して主が誰であるかを、いかなるお方であるかを知らしめてくださいます。どうか私たち皆が 今見舞いにへりくだり、主を信じ主にお従いする中で主の御業を見、主の救いを経験し続けていくことができますように。そして備えられている永遠の祝福に皆が預かることができるようになりますように。私たちはもちろん、私たちだけでなく、罪の縄目にとらわれ滅びへと向かう同胞の救いのためにも、疑い尻込みする弱い私たちにも、何度も何度も主は共にいて年頃にお語りくださいます。私は口が重く舌が重いのです。私は口下手なんです。私は口下手です。こんなことを3回も言っているモーセに、もう全くお構いなく主はお語りになられます。主ご自身が選んだからです。主ご自身がなさるからです。私たちの望みはここでのみです。私たちの内側、私たちの自分の力を見るとき、何も希望期待することなどできません。ただ唯一この働きを全うすることができるのは、私たちを選び、私たちをここに使わせてくださった主がおられるから、この一言につきます。私が主である、この御心御約束を忘れないでいたいと思います。主がなさろうとすることは必ずなります。主の約束は変わりません。お一人お一人を選んでくださった主ご自身が、全能なる神様がこれを行ってくださいます。今日もこれを忘れぬようにと語ってくださっています。今私たちにそれぞれ与えられたお働き、それは尊く神から与えられ、神の働きのために委ねられたものであることを思います。産めよ増えよ地よ従えよと、この素晴らしい大自然も作り、この素晴らしいこの全てを作られた主、その主が今私たちに約束の地を与え、ここを勝ち取れと与えてくださっています。どうかそれぞれに与えられた主の働きを、それぞれがそれぞれの持ち場で主に従い、御心を成していくことができますように。自分の思いではなく、神の御前に本当に神に喜ばれる働きを成していくことができますように。この世の力がいかに強かろうとも、主の約束を信じ御前にふさわしく働いていくことができますように。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、今日また私たち一人一人を御前に召し出してくださって、御言葉を与え、私たちを励ましてくださっていることを心からありがとうございます。私は主である、私が主であると今日も私たちに語りかけてくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたに救われ、また召され、あなたの本当に幸いな尊い働きにそれぞれ重くされた使わされた場所で、あなたのために、あなたのご栄光を表さんがために色をしています。しかしこの世の働きは、この世の力は圧倒的で、いかに私たちがあなたに従い、あなたの働きを成していこうとしても、福音を伝えようとしても、主を知らない者のばかりの中で、者のばかりの者の人たちの中で、苦難を覚える、尻込みをする私たちでありますけれども、そうではなくて、あなたが成してくださること、このことを今日もお約束として与えてくださっていることを心からありがとうございます。今日はこのような素晴らしいところに私たちを召し出してくださいまして、皆で集まって、久方ぶりにあなた様に礼拝を下げさせていただいていることを心から感謝します。それだけでなく、ズームの前に集って一人一人あなたの御前に心からの礼拝を下げている一人一人のことも覚えます。どうか神様、今私たち一人一人をあなたがまた改めて 祝福してくださいまして、この地を参じるとき、どうぞあなたの御教えを携えてそれぞれの地に赴き、またこの与えられた地を尊く、あなたの働きを全うし勝ち取っていくことができるように助けてください。今日のこの時を感謝します。尊い我らの救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。